宿屋の隣、小さな武器屋の古い工房の僕。売り子もするけど、冒険者の武器や防具の補修や生産が僕の主な仕事。用事がある際は呼び出してもらうか、道具屋のリーサに呼び出してもらっている。打ちつけられる高い金属音と、蒸気をたっぷり含んで熱気がこもる狭い室内。火花が飛び散る中、それでも僕が何かしらのお役に立てていると思うと、喜びとやりがいは感じている。朝の涼しくて気持ちがいい時間に、なるべく武器の鋳造の仕込みは終わらせておきたくて、今日も早起きしちゃった。店に戻ると、たくさん手渡されるキルティングの布の束。
お姉ちゃん、いつもの持ってきたよ。あと、アリアさんから頼まれたお鍋と包丁。
リーサの縫製いつも丁寧で助かるよ。鍋と包丁は終わったらすぐ持っていく。
わかった、伝えておくね。
防具関係は布や革がメインで、軽くて動きやすい。音も抑えられるから探索には向いている。防御効果も気になるところかもしれないけど、そこも十分考えている。リーサに調合してもらっている樹脂系の薬剤でコーティングしてるし、僕もこういう小さな町では珍しい不要術師でもある。強度は十分なはず。それにね。
お姉ちゃん、いつもの人来てるよ。
はーい、ちょっと待っててもらって。
テスさん、いつもの置いていくから、また明朝までによろしく頼むよ。
はーい、いつもごひいきにしていただいてありがとうございます。時折冒険者の人が持ってくる鉱物や、この土地ならではの魔物や動物から得た皮や骨は結構重要な素材で、それらがあって成り立っている。ここはまだ恵まれている方ではあるけど、金属素材はやっぱり貴重なんだ。一部の武器や日用品、本当に大事な要所で使うので、お金以外のやり取りも大切にしている。材料をいただいて、補修費代わりに当てさせてもらうことも多い。今日も腕が立つことで名の知れた剣士のお兄さんが、結構な量の素材を置いていってくれて、予備武器の補修を代わりに頼まれたところだ。いつもありがとうございます。翌朝のお出かけになる時までには直しておきます。僕は冒険者の人を送り出すたびに、まだ見ぬ広い世界に憧れみたいな気持ちがこみ上げてくることがある。それでも、さっきのお兄さんの置いていったような素敵な数々の素材に目線を戻してしまうと、次はどんなものを作るかということに頭がいってしまって、やっぱり今の仕事が楽しいって思う。この綺麗な光沢のオオトビトカゲの皮はどんな防具に向いているかな。青緑がかった水晶はアリアさんに何かアミュレットみたいなものを作ってあげるのに良さそうかな。少々素材を眺めつつ、今後の予定を若干考えて、包丁と寸胴鍋の手入れ。アリアさんにはいつも美味しいお料理をご馳走になっている分、調理器具も最高の状態にしてあげたい。アリアさん、終わったよ。厨房に戻しておくね。
ありがとう、テスちゃん。お夕飯はまたみんなで食べましょう。今日は立て込んでる用事とかはない？大丈夫？
うん、大丈夫。アリアさんの料理楽しみにしてるね。また後で。
嬉しい。そういえば、お昼はまだなんでしょ？よかったら軽食用のサンドイッチ持って行ってね。
ありがとう、アリアさん。翌朝までの 預かり物の装備の手入れをしっかりとしておき、ちょっとだけ売れた装備の補填をする。あとは夕時までじっくりと鉱物を研磨したり、川鎧に鎧打ちするための準備したり、こういう下準備も時間があるときしておきたいよね。さて、そろそろかな。実は今朝鋳造していた金属製の武器は隠し部屋の小さな魔力炉で魔力付与しているんだ。空き時間を利用して魔力の込められたエンチャント武器や防具が作れるようになっている。こんなのもこういう小さな町の武器屋が持てるものではないから、アリアさんが口利きしてくれたおかげなんだけど。アリアさんはわからないところあるよ。僕が小さい時からいいお姉ちゃんのままで変わらずにそばにいてくれる。綺麗だけどエルフのような長耳でもない。ずっと見た目も変わらず、長命の理由がわからないんだ。本当に不思議な人。アリアさん、来たよ。
お姉ちゃん、待ってたよ。
さあ、温かいものから冷めないうちに、どうぞ。テスちゃんはちゃんと温野菜や川魚の香草焼きも残さず食べて。お肉ばっかり食べちゃダメ。
大丈夫だよ、ちゃんと食べるから。温かいアリアさんの毎日の手料理は毎日変わらず美味しくて、業務員も客室と変わらない寝室で眠れて、それは当たり前でない、かけがえのないもの。僕らをごひいきにしてくれている冒険者の方々は、今日や明日の生死さえもわからない僕たちのところに偶然ご縁があった。そんな人たちのおかげで成り立ってる。僕たちができることは、必要としてくれる冒険者をバックアップして支えること。それはこれからもずっと変わらない。僕の武器や防具や金物で少しでも還元してあげられたら本当に嬉しい。こんな日々がいつまでも続きますように。